有島武雄作。私の父と母。私の家は代々薩摩の国に住んでいたので、父は他の血を交えない純粋の薩摩人と言ってよい。私の目から見ると、父の性格は非常に真っ正直な、また細心な、ある意味の必要な性質を持っていた。そして外面的には随分冷淡に見える場合がないではなかったが、内部には恐ろしい熱情を持った男であった。この点は純粋の九州人に独特なところである。一時にあることに自分の注意を集中した場合に、ほとんど寝食を忘れてしまう。酷似にでも、あるいは自分の仕事にでも、熱中すると人と話をしていながら相手の言うことが聞き取れないほど他を顧みないので、狂人のような状態に陥ったことは、私の知っているだけでも少なくとも3度はあった。父の教育から言えば、父の若い時代としては新しい教育を受けた方だが、その根底を成しているものは、やはり朱子学派の儒学であって、その影響からは修正脱することができなかった。しかし、どこか独自なところがあって、平勢の話の中にも、その着想の独創的なのに、我々は手を打って驚くことがよくあった。晩年には、よく父は、自分が哲学を自分の進むべき道として選んでおったなら、きっとまとまった仕事をしていたろう、と言っていた。健康は小さい自分には大変弱い子で、これで育つだろうかと心配されたそうだが、私が知ってからは競争で、体こそ小さかったが、精力の強い、仕事のよく続けてできる体格であった。仕事に表す精力は、我々子供たちを驚かすことがしばしばあったくらいである。芸術に対しては、特に没頭したものがなかったので、鑑識力も発達してはいなかったが、見当違いの批評などをするときでも、父その人でなければ言われないような表現や言葉遣いをした。父は、私たちが芸術に携わることは極端に嫌って、ことに経文学は極端に排斥した。私たちは父の目をかすめてそれを味わわなければならなかったのを記憶する。父の生い立ちは非常に不幸であった。父の父、すなわち私たちの祖父にあたる人は、薩摩の中の小藩の子で、島津家から見れば売身であったが、その小藩に起こったお家騒動に巻き込まれて、琉球のあるところへ遠投された。それが父の7歳の時ぐらいで、それから15か16ぐらいまでは、祖父の訓育に人となった。したがって、小さい時から孤独で、父はその上一人っ子であった。一人で立っていかなければならなかったのと、父その人があまり正直であるため、しばしば人の欺くところとなった苦い経験があるのとで、人に欺かれないために、人に対して寛容でない偏狭なところがあった。これは境遇と性質とから来ているので、晩年にはおいおい練れて、広い金塊を示すようになった。ことに面白がったり喜んだりするときには、私たちが父の笑いと言っている非常に無邪気な善良な笑い方をした。性質の純なところが外面的の収容などが剥がれて現れたものである。母の父は南部、すなわち盛岡藩の江戸留守役で、母は九州の血を持った人であった。その間に生まれた母であるから、国籍は北にあっても、南方の血が多かった。維新の際、南部藩が朝敵に回ったため、母は12歳から琉璃の句をなめて、結婚前には東京でお針の賃仕事をしていたということである。こうして 若い時から世の辛酸をなめ尽くしたためか、母の気性には闊達な方面とともに人を飲んでかかるような鋭いところがある。人の妻となってからは、当時の女帝勤的な思想のために在来の家庭的な、いわゆるハウスワイフというような型に入ろうと努め、また入りおおせた。しかし性質の根底にある激しいものがまま現れた。若い時には極度に苦しんだり悲しんだりすると、往々そっとうして感覚を失うことがあった。その発作は激しいもので、男が二三人もかかられなければ取り扱われないほどであった。私たちはよく母がこのまま死んでしまうのではないかと思ったものである。しかし生来の激しい気性のためか、この発作がヒステリーに変わって泣き崩れて理性を失うというようなところはなかった。父が自分の仕事や家のことなどで心配したり当惑したりするような場合に、母がそれを励まし助けたことがしばしばあった。後に母の母が同棲するようになってからは、その感化によって浄土真宗に入って信仰が定まると、外貌が一変して、害のない思い切りのいい平静な生活を始めるようになった。そして転換のような激しい発作は現れなくなった。もし母が昔の女の道徳にとらわれないで真の性質のままで進んでいったならば、必ず得意な性格となって世の中に現れたろうと思う。母の芸術上の趣味は、自分でも短歌を作るくらいのことはするほどで、かなり豊かに持っている。今でも時々やっているが、若い時にはことに好んで腰折れを読んで自ら楽しんでいた。読書も好きであるが、これはハウスワイフということに制せられて思うままにやらなかったようであるが、しかし暇があれば喜んで書物を手にする。私ども兄弟が揃ってこういう方面に向かったことを考えると、母が文芸に一つの愛好心を持っていたことが影響しているだろうと思う。母についてもう一つ言うべきは、想像力とも思われるものが非常に豊かで、期待にないことをあるように考える癖がある。例えば人の噂などをする場合にも、実際はないことを自分では全くあるとの確信を持って見るがごとく精細に話して、時々は驚くような嘘をつくことが母によくある。もっとも母自身は嘘をついているとは思わず、確かに見たり聞いたりしたと確信しているのである。要するに、根底において父は感情的であり、母は理性的であるように思う。私たちの性格は、両親から受け継いだ冷静な北方の血と、割に濃い南方の血とが混ざり合ってできている。その混ざり具合によって、兄弟の性格がめいめい異なっているのだと思う。私自身の性格から言えば、元より南方の血を認めないわけにはいかないが、割に北方の血を濃く受けていると思う。どっちかといえば、内気な、鈍重な、感情を表面に表すことをあまりしない、思想の上でも飛躍的な思想を表さない太刀で、色彩にすれば暗い色彩であると考えている。したがって、境遇に反応して、とっさに動くことができない。時々私は思いもよらないようなことをするが、それはとっさの出来事ではない。私なりに長く考えた後にすることだ。ただそれをあらかじめ相談しないだけのことだ。こういう性質を持って、私の家のような家に長男に生まれた私だから、自分の志す道にも飛躍的に入れず、こう遅れたのであろうと思う。父は長男たる私に対しては、 ことに峻酷な教育をした。小さい時から父の前で膝を崩すことは許されなかった。朝は冬でも日の明け明けに起こされて、庭に出て立ち木打ちをやらされたり、馬に乗せられたりした。母からは学校から帰ると、論語とか交響とかを読ませられたのである。一意味もわからず素読するのであるが、よく母から鋭く叱られてめそめそ泣いたことを記憶している。父はしかし、これからの人間は外国人を相手にするのであるから外国語の必要があるというので、私は6つ7つの時から外国人と一緒にいて、学校も外国人の学校に入った。それがために小学校に入った時には日本の方が遅れているので、即席の学校に通った。小さい時には芝居その他の諸工業物に出入りすることはほとんどなかったと言っていいくらいで、今の普通の家庭では想像もできないほど頑固であった。男がみだりに笑ったり口を聞くものではないということが、父の教えた諸性道徳の一つだった。もっとも父は私の弟以下にはあまり激しいスパルタ風の教育はしなかった。父も若い時はその社交界の習慣に従って随分大衆化であった。しかしいつ頃からか禁酒同様になって、わずかに薬代わりの晩酌をするくらいにとどまった。酒に酔った時の父は非常に面白く、無邪気になって、まるで年寄った子供のようであった。その無邪気さ加減には、誰でも吹き出さずにはいられなかった。父の道楽といえば、謡ぐらいであった。謡は随分長い間やっていたが、その割に一向進歩しないようであった。一体私の家は、音楽に対する趣味は貧弱で、私なども聞くことは好きであるが、それに十分の理解を持ち得ないのは一生の大損失だと思っている。